にちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。さて、冒頭にちょっとお知らせをさせてください。ポッドキャストあの人の毎日が、実は次回で200回目の配信を迎えます。はい、そこで、200回記念としてリスナーの皆さんからのお便り会をやろうかなっていうふうに、思っているので、お便りを募集します。例えばあの人の毎日を聞くようになったきっかけとか、どんな時に聞いてるかとか、印象に残ってるゲストさんの回とか、あとは山本香織へのメッセージなど、どんなことでも大丈夫なので、募集しています。で、届いたメッセージを番組の中でご紹介する回にできたらいいかなっていうふうに思っていて、で、メッセージを送っていただいた方には新しくなったばかりの番組ロゴのステッカーをプレゼントさせていただきます。で、さらにちょっとこれはね、間に合うかな、できるかなっていうところなんですけど、その中からさらに、抽選で数名の方にマグネットもちょっと作って一緒に送らせていただきたいなっていうふうに思っているので、そちらも、楽しみにしていてください。で、200回目は4月25日木曜日の配信になるので、番組の中でご紹介できるメッセージは4月22日月曜日までに届いた分とさせていただきます。で、ポッドキャストってね、普段なかなかこうリスナーさんからの声って聞くことができないので、この機会にメッセージいただけるとすごく励みになるので、よろしくお願いします。はい、ちょっと長々とお知らせをさせていただきましたけれども、本日も素敵なゲストをお迎えしています。今回のお相手はリセッターリストアドバイザーの沙織さんです。沙織さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回の、沙織さんが来て遊びに来てくれたのが、去年のね12月だったので、まだ冬で、でもうね桜がちらほら咲き始めて、これが配信される頃にはもう咲き終わってるエリアもあるのかな。
そうですね、
私はね長野県の、松本市で結構寒いエリアなので、ちょっとねいろいろこうネットとかで見てると、みんな満開ってやってる写真を見かけるけどまだもうちょっと後なんだよねっていつも。
あ、
そうですか。そうそうそう、多分ね配信の頃にはすごい桜が綺麗なんじゃないかなっていう感じがしています。
そうなんですね。
もしかしたらもうねあれかもしれないけど、はい、そんな感じで、はい、4ヶ月ぶりのご登場ということですけれども、はい、なんかね沙織さん、今回ねお話のテーマで最近考えてることちょっと お話ししようかなっていう話だったんですけれども、はい、どんなことをテーマに今日お話ししましょうか。
はい、そうですね、日々の発信活動とかの中でもリセッターリストを私使い始める前ってどうだったかなってすごく考えることが多くて、でリセッターリストを使うこの快適さをもう身につけてしまったので、はい、それがもう日常になっていくとどうだったかなって振り返るタイミングってなかなかないかなと思うんですけど、最近結構多くて、あの頃は本当にがむしゃらに頑張ってたなっていうのを、ちょっと頑張りすぎてて本当にもう疲弊していたので、あの頃のことを考えるとちょっと胸がキュッてなることが多いなって最近ふと、はい、思ったりします。
そっか、だってその頃って働き方も今とちょっと違ってましたよね、きっと。
そうですね、1年前ぐらいに退職したので、もうそれまではフルタイムで働きながら家事と育児と、あと子供がちょっと病気してるのでプラス介護みたいな感じで、もうフル回転の毎日を送っていました。
その中でもすごいこう、じゃあ自分にこう何をさらに追い込むじゃないけど、いろいろ背負って家事とも向き合ってたって感じですか。
そうですね、なんか時間って 有限じゃないですか、無限じゃなくて、うん、1日24時間決まってみんな平等にあるものだけど、うんうん、なんかその中でやらないといけないって勝手に思い込んでる家事をバーッと詰め込んでいて、
うん
はい、もうそれでパンクして睡眠の方を削るような形になっていってしまうので、それでこう疲れも取れないしっていうののこう悪いサイクルになってたと思いますね。
そっか、だからこれが終わるまでは寝れないっていうか、寝る前にここまでやりたいみたいなのがあるから、それをやってると睡眠時間が削られていくみたいな感じ。
そうですね、もうこの今日はこれをやりたい、もうこれで気持ちよく終わりたいみたいなのが強すぎて、もう残してでも寝ちゃえばいいのに、それをやりたい自分とのこの戦いでやっぱり頑張っちゃうみたいな、残す方が嫌だっていうのが勝っちゃって、うん、それでなんか気になって寝れないとかっていうことになったりしてたと思いますね。
そっか、うん、それってなんか、そっか、それはやっぱ朝起きた時に気持ちよく始めたいからとか、その残して眠れないっていうのはどうしてだろう。
なんか起きてなんか食事の準備の前に食器がいっぱいあったりとか、なんかね、調理台の上にいっぱいあるのってもう作りたい気持ちがもうなくなってしまう。
もそうだよね、元に戻すとこから始めなきゃいけないから、
ちょっとハードルがさらに高くなってしまうので、うんうんうん、それをなくすのに、
うん、
綺麗にして寝たいんだけど、
確かに
もういろんなことがね多すぎて、うん、そうですね。
そうすると結局は自分が頑張る以外にないっていう感じで、とにかく頑張る、
はい、もうがむしゃらに自分さえ頑張れば、
うんうん、
もう私が頑張らないからもっともっとだみたいな、勝手に自分を追い込むタイプ。
そっか、だからその回らないのは自分の頑張りが足りないからだっていう風になっちゃうってこと？
そうですね、なんかそれ以外の方法があるっていうことも全く考えもしなかったし、見つけるようとする行動を多分してなかったと思うんですよね。なのでそのノウハウがないので、うん、もうとりあえず頑張るみたいな、あのしかない。
いやでもそうだよね、そうだったよなって思う私も。なんかもうすごい遠い昔の話だけど、やっぱり自分がやらないとずっとそのままだから全てが、
うん、
っていう風に思うと、もうやらざるを得ないし、なんかやるもんだっていう自分の中のそのルールとかやり方にやっぱり縛られるし、他の方法を知る機会もないもんね、家事って特に。
そうですね、なんかやっぱりいろんな本だったり雑誌だったりでノウハウみたいなのはなんか見たりするんですけど、結局その付箋貼ったり保存したりもうそれで終わって、見返すこととか繰り返し試すっていうことをなかなかせずに、知識だけ入れて、でそれを行動にしないので、なんか結局生活が変わらない、
うんうんうん、
頑張るしかないみたいな。
うーん、
そうですね、
そうそう、なんか全く同じ言葉というか、うん、同じ似たような感想を先日の60日プログラムで受講生さんたちから聞いたばっかりだって今ちょうどつながって、どうしてもだから結局情報は仕入れるんだけど、仕入れた段階でなんかもうやった気持ちになっちゃうんだけど、うん、結局やってないから何も変わってないっていう話を聞いて、でも60日プログラムの中だと結構そのトライする機会がたくさんあるし、こういうのやったらこんな風になったよって報告もできるから、なんかこう行動にすごいつながりやすくなるんですよねみたいなお話、そういえばありました。
あ、もうまさにそれですね、本当に、
うん、そうだから、なんかこう 今沙織さんが言ってくれたみたいに行動、そのブックマークして保存してそのうちやろうって思うけど、情報だけはどんどんどんどんこう追加されていくけど、じゃあそれをトライアンドエラーする場所もないから、結局いつも通りのやってることをもうちょっとこう頑張る、さらに頑張るみたいなところからなかなか抜け出せなかったっていう感じかな。
そうですね、なんか試して簡単に例えば100均で何か買ったらちょっと楽になるよみたいなのは、うん、多分試しやすくて、うん、すぐなんか行動しやすいと思うんですけど、
うんうん、
家事の何かを変えるとかなんか見直すとかっていうところはなかなかすることがなかったし、なんかするものだっていうことすら気づかなかったです。するものというかしたら楽になるよっていうことを考えもしなかったので気づいてなかったんですよね。
だけど自分がこれ頑張ってるだけだと変わらないぞっていうところの気づきが、うん、じゃあ見つかったんだ。
そうですね、なんかいろいろ調べていく中で、私がリセッターリストと出会ったのがこのポッドキャストのあの人の毎日なんですけど、あ、こういうのがあるんだっていうことに気づいたのがこの番組でしたね。本当に、
あ、そっか、
そこから、はい、そこから入って、あ、家事って仕組み化するんだっていうもう驚きですよねなんかやり方とか、あ、なんかその時短とかいろいろね、ありますけど、その家事の見直すっていうことがあるんだっていう驚きがすごくありましたね。
うん、確かに、なんか全然リセッターリストって家事のやり方とか全然ないもんね、教えるとか、うん、なんかそこはそれぞれの、ご家庭とか、うん、その実際にやられる方の、うん、が選択して自分が選んだいい方法でやっていただくっていうところで、じゃなくてもっとこう行動の部分とかね、いつやるかとか、なんかそれをどの程度やるかとか、もうちょっと時間と行動と家事を組み合わせて仕組み化するみたいなところなんで、そうだから、なんかこうすればこうなるよっていう、なんか分かりやすい公式みたいなものは何もなくて、それはもう自分でデザインするっていうのはまさにそこに集約されてるんですけど、はい、そうだから、そこがなんか多分、じゃあ沙織さんはこのポッドキャストから存在を知ってもらって、あ、そうやって仕組み化するんだっていうところにたどり着いてくれたんですね。
そうですね、なんかその香織さんがお話しされてる内容を、これは私にいるものだよなっていうことに気がついて、そこからいろいろリセッターリストについて、はい、調べていったりしたっていうところですね。
なんかもし沙織さんがこれに出会ってなくて、例えば、ひたすらこう頑張り続けるっていう方向でずっと行ってたとしたら、なんかそれってこう自分が頑張れば回るっていう風に思ってたところがずっとあったんだと思うんですけど、それってその先には何があるっていうか、それを続けると結局どうなっちゃうんだろう。
なんかもう今お話聞いてるだけでもう本当なんかちょっと苦しくなってくるぐらい、
あ、ごめん、
いや、全然そういうことじゃなくて、なんか思い出すみたいな、辛かった私みたいなのが、
そっか、
そんなのじゃなくて、はい、なんか あのいや頑張ってたなっていうのを、そのなんていうんですかね、なんか自分が頑張ってるんだけど、頑張ってる自分は全然認めてあげてなくて、それが当たり前なので、そこが多分苦しかったんだと思うんですよね。なんでその先に何があるって、もう辛がしたい早く抜け出してあげたい、抜けさせてあげたいっていう。
じゃあその時って今振り返ると、沙織さんはあの時の自分はこんなに頑張ってたっていうのが客観視できるけど、その時の自分、ちょっと戻ってみると全然十分と思えてないってこと。それでも、
そうですね、そのリセッターリストってできることが目に見えるじゃないですか、可視化されてるので、やったやった、チェックチェックみたいな感じでやったんだとか、 分かっていくので、それでこう自分やってるんだなっていうのは思うんですけど、やっぱ頭の中だけでそのなんか時間があるからこれやろうっていう家事はなんかやって当たり前で、うん、で当たり前になってくると誰も何も言わないし、でその環境で結局やることが増えていくとどんどんどんどん積み重なって、同じ時間内でそれをこなさないといけないって今度なってくるので、もう実質的に全然時間が足りなくて結局苦しいっていう風になってきますね。
そっか、うん、でもそうだね、確かに受講生さんとお話ししててもなんか自分やっぱり、講座の中でも言うけど、やれてないところにすごい注目しちゃうから、家事ってできてやっとゼロになるみたいな感覚で、すごくたくさんいろんなことやっててもやれたところってみんなね、スルーしちゃうっていうか、やれて当たり前だからそこには全然点数はつかなくて、できなかったとこだけどんどんマイナス点をつけていくみたいな思考にやっぱりなってしまうから、はい、なんかこういうツール、目に見えて分かるツールがあると、なんか今日忙しくて何もできなかったっていう気持ちだけど、振り返ってシート見るとリスト見ると、あ、こんなにチェックがついているとか、これだけのことを今日やったとか、その代わりにこれがあったからこれはやる時間がなくて当たり前だったとか、なんかこう一歩引いてね、こう印象で捉えないで済むっていうのが大きいところが多分あって、そこからなんていうかこう自分を認められなかったってさっき沙織さんおっしゃってたけど、認めるツールになりますよね。なんか
そうですね、それが本当に目に見えて分かることで、なんか安心感もあるし、あとなんか子供をやっぱ産んでからは、出産してからはなんかすごい自分を頼る存在がいるっていうことは、なんか強くあらない、ないといけないみたいな、
わかる、
なんかそう、私がなんか頑張るというか、まあ、守るべきものがあって頼られるからっていう、どんどんなんか強く勝手にしていっていて、でなんか弱音吐けないじゃないけど、なんかわかります？
めっちゃわかる。めっちゃわかる。
これを抱えて私はできるとか、なんかそう、そういうのを背負いすぎてしまう部分っていうのはあったなって思って、
確かになんかそんなこうなんていうの、こう親としてこういい親であろうとかってこととは別で、なんかこうやっぱね、病気したら病院連れて行かなきゃいけないし、何かあったら対処しなきゃいけないしっていう、こう判断を常に迫られる立場だし、でお子さん小さければ小さいほどもう日々判断の連続じゃないですか、なんか小さいことからまあまあ深刻な話とかまで含めて、でそれでなんかこうそんなに毎日毎日いろんな判断迫られる仕事って、まあ職種とかその立場によってはあると思うけど、なかなかこう子育てってハードな決断が連続してあって、なんかこう思考が常に分断される時期じゃないですか、子供ちっちゃい時ってね、なんかその中で家事もやって、で沙織さんの場合はお子さんのねご病気もあったりするから、その対応とかも結構深刻っていうかね、なかなか痛みを伴ったりとか、本当にねこう具体的なアクションだけじゃなくて、沙織さんのこう気持ちの部分もかなり のウェイトを占めて過ごされてきてたと思うので、それを思うともう家事はさ、なんか
そう
ルーティン化してさって、もう本当最低限で行こうよって本当にね、言いたい
言いたい、私も過去の自分に言いたい、
ね、だって家事はね、そのだから本当に自分のうちにとってのその最低限、まあ、暮らしが回れば良いものだから、なんかそれよりやっぱり お子さんとの対話だったり自分のキャリアだったり、ね、家族との関係とかもっと大事にすべき、まあ、家事も大事なんだけどなんかね自分の思いとか時間のリソースをどう割くかの優先順位的には家事はまあもうコンパクトにキュッともう仕組み化してやってこうっていう風に思っちゃうんだよね、うん、
そうですね。もしもその加減がわからなかったんですよね、うんうん、知らないことって本当に、うん
ね、あの、
うん、
いやでも本当その渦中にいるとわかんないですよね。
必死なんですよね、
う
ん、
そう本当必死
本当に
頑張りましたね
なんかやっぱり早く寝させたいとか、うん、その時間を勝手に区切っちゃうじゃないですか。
9
時までには子供が睡眠大事だよって言われると9時にはってなるし
なる。
帰ってからもう2時間半しかないのにそこに全部集約しないといけなくって、でもあのあれです、なんか一緒に寝落ちしちゃうし
するする
思ってたことができないからの、うん、まあ平日常にそれでたまった家事を本当遊びに連れ出したいけど土日にやるとまたこれ終わってないの繰り返しですね、
うんうんうん、確かに、そうだよね。いやー沙織さんに早く伝えたかった、でも、ね、でも去年ねこうやって出会ってくれたから、
はい、
そのおかげで今はじゃあ、うん、どうですか？
そうですね、あのやっぱりゆとりができたっていうことでリセッターリストを使って、であのすごく毎日がこう満たされるじゃないですけど、
うん、
充実感が出るようになりましたね。最低限の家事をやる、それ以外はもう他に自分のやりたいことをやるっていう区切りができたことでダラダラしないっていうことの、 あの楽さというか、
うんうんうん、
あの区切れるっていうことの楽さがあるので、
うん、
それですごく心地よく暮らせるようになったなと思います。
うんうんうんうん、なんかやっぱりこう家事って終わりも見えづらいし、やろうと思えばねいくらでもできちゃったりするからね、なんか区切りをね本当目に見える形でここまでやったら終わりだよっていうふうにね、はい、こう言ってくれる存在があるっていうのはすごい大きいし、でもじゃあその沙織さんがその頑張って頑張ってさらに頑張ってっていうふうにされてた時期と、うん、今だとこうもうちょっとこう自分自身に目をかける的なところも、うん、あの対比としては違ってるその変化かなって思うんですけど、うん、そうするとなんかこうなんていうのこう暮らし自体が満たされるもそうだけど、ご家族とのなんか関係とかそういう変化って何かあったりしますか？
そうですね、あの、まあ、ずっと家族中心で家族の行動に合わせて家事をしてきた部分があるんですよね、
うんうん、
で、例えばご飯はあったかいうちに食べてほしいから、うん、このタイミングで食べてほしいとか、うん、あと、まあ、寝る時間も先ほどもお話ししましたけど、寝る時間この時間までにできれば本も読みたいけどあーもう無理かもみたいなのもあったり、うん、あとは、まあ、お風呂とかそういうのも、はい、入れたらすぐできれば早く入ってほしいなとか、あと洗濯も全部脱いでから全部を夜に回したいとか、もう回して終わってしまいたいっていう、家族が何かをした後に私がするっていうのが続いていくと、その時間に合わせて自分が動くので、
うんうん、
もうなんか時間が足りないんですよね。この人を動かさないと一回動けないから。
あ、そっかそっか、うんうん、わかる。
そうです。で、なんかもう、でも家事、そのリセッターリストで家事をこう見直して組み立てていくときに、もう自分が楽な方を取ろうって思って、
うんうんうん、
もう明日回せばいいじゃん、洗濯残りはみたいな。もう今自分ができるタイミングでもう入れちゃうみたいなのをちょこちょこやっていったら、すごくこう楽に回るようになって。
あ、すごい。
うんうん、 で気持ちもなんかイライラもなくなるし、
うん
うん、なのでそれが私にとってはすごく楽な、家族中心というか自分中心の方に少し切り替えた部分も家事に関しては特にあるので、うんうん、それがすごく大きな起点になったなと思いますね。
うんうんうん、それはでもすごく大事なポイントな気がするなんか受講生さんとかね、今後沙織さんも講座されていくと思うけど、そこのポイントの見極めはすごく伝えていけると思うし、なんかこう、はいね、やっぱ家族の行動を待ってからっていう設定で動くと本当はもうイライラがね早くってなっちゃうから、もうねそれよりも、うん、もうちょっとこのはこのちょっと早めてやっちゃおうかなって、それでどうなるかなとかって検証がねしやすいから、はい、うんうん、だから私も未だにね洗濯のタイミングをちょっとこっちにずらしてみようかなとか、うんうん、いかにこうもうちょっと楽に自分がイライラしちゃうポイントどこかなとかっていうのは常に考えながら、うん、動かしたり家事の順番とか入れ替えてますけど、なんかそれってねまたお子さんの成長に合わせても変わってったりもすると思うしね、小学校に上がったらまたこうなるとか、中学校に上がったら部活で遅くなるとか、なんかいろいろまた洗濯物の時間帯とか、朝早く、はい、早いからお弁当もっと早く渡さなきゃいけないとか、そうやってね変わっていくものなので、なんかそこを柔軟に沙織さんが捉えて楽になったっていうなんか実体験があるのって大きいなって思います。
あ、そうですね、もうそれを早めに体験しといてよかったなと思いますね。これから先もどんどん変えていけるっていうのは、
うんうんうん、ね、じゃあちょっとあれですね、もう頑張り続けて消耗するよりやっぱり自分も大事にしつつっていう感じかな、うん、
そうですね、なんかやっぱり家族ばっかりで家族のことをまずしてから次自分ってなると、なんか自分を置き去りにしてしまうので結局自分まで手が回らなくって、なんかそのおしゃれがしたいとかそういう、まあそれはちらっとはありますけど、
うん、
そうじゃなくてなんか頑張っているよなっていうのを、
うん、
こう認めてあげて自分を満たして、でゆとりが生まれたことでその次にそのおしゃれだったりとか、うん、何か自分のこの見た目だったり好きなことなんか買ったりなんかいろんなで身につけたりとかっていうところに持っていけるなって自分は思いました。
あー、そっか、だから確かになんかそのどうしても家族最優先みたいになって、なんかいや自分のためにもっとって言われてもその気持ちになれないっていうところも、はい、ありますもんね。だから
う、ね、
うんうん、まずはそこを整えてゆとりができてから初めてあ、じゃあちょっとネイルやってみようかなとか、そういう気持ちにもやっと向くというか、なんかそのそこから始めるっていうアプローチもあるけど、なんかこうね、その十分なスペース、気持ちのスペースがないとそっちに気持ちが向かないっていうかね。
そうですね、なんか上辺だけをやってもなんか中は満たされてない、うん、
ああなるほど、
思うし、なんかその分買うだけ買ってやっぱり物だけ増えていくっていうことは一回やってるので、
うん、あそうなんだ、
とりあえずもう多分ストレスとかで買ったりするじゃないですか、
うん、
でも着なかったりいらなかったり、その時のストレスだけで終わってるんですけど、そのストレスの根本が結局多分家事だったり、その自分を認めないとかそういうところだったと思うので、うん、そこをまずクリアしていくことで本当に自分の必要なものとか好きなものを丁寧な目線で選べるのかなって
。いや本当そうですね、なんかねだって本当沙織さんが今言ってくれたみたいに満たされてなくて、そのストレスの吐け口的に買い物するときって多分全然こう鋭く見れないっていうか、
はい、
なんか間違ったものを買っちゃいそうな気がします。
はい、なんかその時のテンションとか、
ね、
ポチポチしたりとか、
なんでこれ買ったみたいな服を買っちゃいそう
で
そうか、確かに。だから自分が満たされた状態で初めて向き合った方が丁寧なもの選びができるっていうのは本当その通り、うん、うん、確かに。いやー、なんか沙織さんとリセッターリストの話するの楽しいですね。
あ、本当ですか。私も楽しいです。
どうか。ではすごく大きな変化をされたのが沙織さんで、沙織さんもアドバイザーさんになられたから、じゃあこれからね、また同じような、はい、あのお悩みを持ってる方はもちろんだし、ね、またあの別の立場の方でも、ね、お役に立てるところがね今後出てくると思うので、はい、楽しみにしたいなと思います。
はい、
はい、じゃあちょっとね、まだまだちょっと話せそうなんだけど、今日はここで、はい、お時間が来てしまいましたので、はい、じゃあ最後にね、沙織さんの方からお知らせがあればと思いますけれども、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。私は今月から講座をねスタートさせてもらいます。で、まずはリセッターリストを実際に作る60日プログラムが来月の5月11日土曜日から7月11日木曜日10時から11時で予定しています。で、それの、60日プログラムの一部が体験できる、家事を見直すワンデーレッスンが4月20日土曜日10時から11時半4月26日金曜日9時半から11時の予定しておりますので、今の暮らし変えたいよっていう方は、家事から見直したら、見直してみませんかって思いますので、はい、ぜひ興味がある方は、リセーターリストのホームページとか私のインスタグラム発信してますので、そちらチェックしていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。そう、沙織さんがね、ついに60日プログラムを開始するということで、で、初回のね、60日プログラムなので、私がアシスタントとしても入らせていただく回になっていますので、沙織さんから通常のプログラム受けつつ、私はね、全部で9回 Zoom の講座があるんですけど、そのうちの2回、私もお邪魔して、ちょっと、はい、皆さんと、受講生の皆さんと、沙織先生のアシスタントをさせて、はい、いただきたいと思ってるのと、はい、はい、あと毎週の課題提出っていうのがあるんですけど、それに対して私が、コメントで、毎回フォローさせていただこうと思っているので、はい、ね、先生が2人つく、ちょっとお得な回になっているので、ぜひ、はい、皆さんと、一緒にね、家事の仕組み作れたら嬉しいなって思ってるので、はい、お待ちしております。
はい。
はい。じゃあ、リンクの方を60日プログラムと、あとワンデーレッスンの方は、また、概要欄に貼っておきますし、あと、沙織さんのインスタグラムの方もね、概要欄にリンク貼っておくので、もしねまだフォローしてないよっていう方は、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで、今回のお相手は、リセッターリストアドバイザーの沙織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますので、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。